皆さんこんにちは。新刊ラジオ第129回12月20日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。今年もですね、残すところあと10日とちょっとになりました。でですね、新刊ラジオここでね、1年を振り返ってということでね、フリートークで今までこの僕が触れてきた話題、まあね、世間をね騒がした話題というのを振り返ってみようと思いまして、今回はね、高校野球のお話なんですよね。思い起こせばですね、今年のね第88回高校野球選手権、いやー僕すごい喋ってましたね。過去の放送分見返したら結構笑っちゃうぐらい喋ったんですけども、いや良かったんですよ。僕としてはね、駒大苫小牧をすごい応援してたんですけども、優勝したのは早稲田実業とね、有名になりましたよね。早稲田実業のエースのハンカチ王子斉藤投手で、あとね、駒大苫小牧のエースであった田中将大投手もね、甲子園当日は体調が悪かったにもかかわらず、なんと決勝まで投げ切って、ね、それでもすごい剛速球だったんですけども、今はねドラフトで楽天に、入団が決まりまして、来シーズンのね活躍が期待されているんですけども、まあ、とにかくですね、高校野球良かったんです。今年はすごい僕的にすごい感動したので、ね、それを伝えたいなと思ったんですけども、それで丸々一本ラジオやるわけにはいかないと。でですね、いいタイミングで本が来ました。講談社さんありがとう。ハンカチ王子のですね本が来たわけなんですね。ハンカチ王子といえばですね、ポーカーフェイスというか、マウンド上でですね表情を変えないんですね、斉藤くんは。またね、駒大苫小牧の田中はですね、結構闘志むき出してね、いつもこうグッてこう負けねえぞって顔してるのがね、僕は個人的に好きだったんですね。なんていうんでしょう、こうなんか生と銅、またなんかこう炎と氷みたいなね、そんな、この両雄のね対決、印象に残った決勝戦でした。斉藤くんはね、プロには行かずにね、今大学野球の方に行ったんですけれども、4年後ね、そのまたプロに行った田中将大と直接対決が来るんじゃないか、もしくはチームメイトになるんじゃないかと、いろいろとね注目されています。では早速、その本を原作にしたドラマを作ってみましたので、こちらの方を聞いてください。さあ、第88回全国高校野球選手権、引き分け再試合となりました決勝戦もいよいよ大詰めを迎えました。早稲田実業対駒大苫小牧、9回表得点は3対2、2アウトでランナーはありません。バッターボックスには駒大苫小牧のエース田中将大が入ります。ピッチャーは早稲田実業斉藤。カウントは2ストライク2ボール、第6球目の投球に入ります。
ストライク、バッターアウト。
早稲田実業甲子園初優勝です。
その時に東京のある家で一人そっと涙を流す老人がいたことを知っている人はどのくらいいるのだろうか。東京小平霊園。
あきら、ついにやってくれたぞ。よく見守ってくれたな。ありがとう。そしておめでとう。
手を合わせながら、今年73歳になった和田勇は墓の主にこんな報告をしていた。つい一月前まではこんな報告ができることは夢にも思っていなかったのだ。
優勝した早稲田実業高校、泉実監督です。
88回待ちました。その歴史で勝てました。
心配はしていますが、彼の力、彼を守るみんなの力。
墓の主は和田勇の弟である子和田明。和田明は昭和40年に27歳で伝統校である早稲田実業の野球部監督に就任し、27年間にわたってその指揮を執った高校球界の名将の一人である。早稲田実業の現監督泉実は和田明が手塩にかけた教え子だったのだ。
やったぞ、やったぞ明。お前の教え子がついにやってくれたぞ。全国制覇だぞ。おめでとう。本当に、おめでとう。
泉のインタビューの流れるテレビの音声を耳にしたまま、勇はメガネを外し、ひたすらタオルで目をこすり続けた。和田明は27年間指揮を取った名将だが、就任してから10年間は一度も甲子園に行くことができなかった。 和田では甲子園に行けない。あいつには疫病神がついている。このような声まで聞かれるようになった。そして排斥運動はついに当時の滝口校長まで届き、ついには野球部の副部長だった大森に達した。
大森君、和田監督のことだがどう思う？
和田監督は結果的に甲子園に出ていないだけです。野球はグラウンドで勝負するだけではありません。和田さんは生徒を人間としてどう育てるべきかを考えている人です。絶対やめさせてはいけないと思います。
わかった。現場の君がそう言うなら間違いないだろう。排斥運動には耳を貸さないよ。
和田監督は僕たちを大人として扱ってくれた。何が何でも甲子園というむき出しの根性論など一度も聞いたことがありません。
実際は和田明は野球に命を懸けていた。しかし何が何でも勝ちたいなどとは言わず、選手のことを考えた上で熱心な指導をしていたのである。優勝インタビューで88回待ちましたと叫んだことを監督の泉は今こう振り返っている。
壮絶の長い歴史がなければこの全国優勝はありませんでした。その意味ではこの言葉は誰かが私に言わせたのかもしれませんね。そして私は自分たちが優勝できたのはもう一つ、和田さんの遺言のおかげだと思っているんです。
早稲田実業の長い歴史と和田が残した遺言、それこそが早稲田実業優勝の大きな理由であったと泉は語るのである。そもそもハンカチ王子斎藤佑樹はなぜ早稲田実業にやってきたのか、なぜ壮絶の長い歴史によって勝てたのか、そして和田が残した遺言とは何だったのか。早稲田実業優勝の裏には様々な因縁と運命の糸が複雑に絡み合ったドラマがあった。なぜ奇跡の全国制覇は成し遂げられたのか。それを理解するためには中等学校時代を含めて日本の高校野球の歩みそのものといえる早稲田実業野球部の苦闘の歴史を紐解かねばならない。
いかがでしたでしょうか。今回紹介する本は講談社より出ておりますハンカチ王子とローエースという本です。この本はハンカチ王子として人気を博している斎藤佑樹と、ローエース、つまりですね、戦前に早稲田実業で活躍した島津正夫の2人がタイトルになっています。この2人を結ぶ早稲田実業の100年の歴史というものを描いている本ですね。この、ローエースの方を紹介しましょう。ローエース島津正夫は戦前にエースとして活躍した投手です。甲子園にはですね、過去一度だけ3連覇という大記録があるんです。その3連覇した高校というのが、結構昔なんですけども、中京商業、こちらが3連覇をしました。その3連覇の最初の1勝というのは、このね、島津正夫がいた早稲田実業からサヨナラ勝ちという接戦で挙げたものなんです。ちなみにこの年はですね、早稲田実業戦以降、この中京商業は圧倒的な勝利をしていますので、早稲田実業対中京商業戦は事実上の決勝戦だったわけですね。そして今度はですね、つまり今年ですね、駒大苫小牧がこの3連覇という大記録に王手をかけていたんですが、こちらを阻んだのが斎藤佑樹の早稲田実業高校。しかもこの早稲田実業高校はですね、これが甲子園初優勝と、3連覇のきっかけを作ってしまったローエース島津正夫、そして3連覇を食い止めたハンカチ王子斎藤佑樹、これだけ見てもね、運命を感じるかと思います。そしてこの斎藤佑樹選手はですね、僕は壮絶野球部の歴史を背負って投げていたんですと語っているんです。ね、斎藤佑樹選手はこのことを知ってマウンドに立っていたと。このように、早稲田実業の歴史をめぐるノンフィクション、ハンカチ王子とローエース、そしてその間に活躍してきた早稲田実業の名選手王貞治や荒木大輔が語った甲子園の忘れ物が載っています。事実は小説よりきなりと言いますけども、関係するね、いろいろな人の思いが詰まっていて感動する作品です。 最後にですね、さっきのドラマだとハンカチ王子、斎藤佑樹があんまり目立っていないように聞こえるかもしれませんけども、実際はですね、この本の中軸を成しています。まあ、具体的に言いますと、この本2本立てみたいになっていまして、一つが斎藤佑樹の挫折から栄光への話で、もう一つが早稲田実業の歴史です。このようにですね、早稲田実業野球部の協力を受けて、斎藤佑樹の素顔に密着し、ロングインタビューを掲載していて、インタビューの中ではですね、自分の人生を変えたとまで語る敗戦、そして甲子園の投球や爽やかな笑顔からは分からなかったエピソードがたくさん載っています。先ほどのようなね、早稲田実業の歴史への思いもその中に含まれていますので、斎藤ファンの方はね、ぜひぜひ読んでほしいし、また野球が好きな方とかね、ノンフィクションのお話が好きな方はもちろん、まあ、とにかくですね、野球好きな人はこれすっごい楽しめると思うんですよ。またね、今年の甲子園をきっかけにね、この高校野球とかその野球全体が盛り上がりつつありますので、WBC もありましたね、これから野球を知ろうという方にはこんな本もいいんじゃないでしょうか。で、初めはハンカチ王子かっこいいなってことで読み出しても全然問題ありませんので、早稲田実業の歴史に触れるうちに、その流した涙や汗に感動すると思います。ハンカチ王子とローエース、奇跡を生んだ創実野球部100年物語、門田隆翔著、講談社より定価1680円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。今回ね、今年1年を振り返ってということで、いい感じでね、高校野球の本があったので、紹介したんですけども、次回もですね、新刊ラジオ今年を振り返ってということでですね、ワールドカップのね、お話をしようかと思っております。イケメンランキングとか作りましたね。でね、高校野球のお話はどちらかというと、僕が結構中心となって企画を立てですね、こういう風にやろう、こういう風にやろうっていうのをね、アピールしてですね、トークに混ぜたんですけども、ワールドカップに関してはですね、うちのディレクターがですね、サッカー好きということでね、新刊ラジオのディレクターも増えたんですけども、こうか不こうか、ワールドカップの回担当は、ワールドカップサッカー大好きなディレクターでございます。俺どんな原稿もらうんだろうと今からちょっと不安なんですけれども、サッカー好きの皆様、サッカーね結構興味あるなという皆様、楽しみにしていてください。もちろん、紹介する本もワールドカップに関連する本です。では、また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。